一般の人のグループレッスンの違いは、チームのヨガはあくまでもそのチームの練習とか試合にいい駒を育てるっていうイメージなんだよね。だからその人の体が痛くないとかっていう以前に、痛くなくても駒としてそのいい駒になれなかったら、そのチームにその子は存在しなくなるわけで、
その人がそのチームの中でいい持ち味を出せるために必要とされている形を提供していく、下地作り。
それ、そうだね。いい言葉ですね。そうだね。あともう一つは、そのチームとして、その子が必要なんだけど、ちょっと矢印の方向が違うときがあるんだよね。やる気がないように見せちゃうとか、
頑張ってんだけど求めてることはそこじゃない、
そこじゃなかったりとか、でそういうのをボディーワークっていうレッスンを通して、まず一回あなたはあなたでいいんだよっていう安心できる場所を作ってあげることで、その子がもう一回素直になれるというか、
それはそのチームの中のメンバーでやってて頑張ってるけど結果が出ないから、まあ、ある意味ちょっとふてくされちゃうじゃないけど、うんうんうん、その本人はふてくされてる自覚はないけど、ちょっとした時の反応が悪かったりとかして、うんうんうん、そういうとこだよお前みたいな、
うんうん、
そこまで言葉にならないけど雰囲気としてあって、でもそういう言葉になってない分を払拭していくのに、別にあなたが変わんなきゃいけないとかってんじゃなくて、一旦ちょっと自分を落ち着けてっていうイメージ、
うん、うん、そうだね。あなたはあなたでいいんだけれども、うん、
ここにいる以上はあなたの役割があるでしょ、
あるよね
っていうとこまで持ってくから、うん、一般の人と見てるときに自分だけが良ければいいのとまた違う、
違うってこと
だね。他からの目線とか期待とか役割とか、うん、でもそれはその人が所属している組織の中で、そこに所属しているんであれば必要なものになってくるから、
うん、
そこも必要なんだよっていう、
うんうん、チームにいるとどうしてもなんでそういう態度を取っちゃうのっていうレッテルを貼られると、当然トレーニングの時間もラントレとかの時間も練習の時間も、まあ、試合の時間も往々にしてそういう態度を取ってしまうし、チームの周りのメンバーもそういう人だって思っちゃうんだけど、そこに私がポコッと一つ入るだけで、せめて私チームみんなと一緒にいるけど、私のレッスンの中では私もちゃんと肯定されるっていう、その人存在感としてね。そうすると一箇所でも自分の居場所があると、多分その子ってすごく変われると思うから、そういう場所なのかなっていう気がする。チームでボディーワークをやるときは、高校でも今も本当日本一を3回ぐらい経験してきたんだけど、空手取ったんだけど、やっぱこうちょっと斜に構えて物事を見ちゃうから、なんとなくこうチームとしてもっと熱くなれよみたいなのがあったりとか、ヨガのレッスン、ヨガとか私体硬いからできないしみたいな感じがあったりとか、だったら私走ってますとかって言っちゃうような子たちなんだけど、でも1回目とりあえずいいからミカさんに会うだけでも違うからって言って来てくれて、でその時にまあ、当然なんかポーズとかも途中でほどいちゃうんだけど、いいよいいよそれでもどうしたのって話を聞いてあげると、こういや私できないからって最初は言ってたんだけど、なんかちゃんと話をしてくれるようになったんだよね、2、3回目とかから。そしたらトレーニングもちゃんとするようになったよって言ってたりとか、チームの中で私がいてもいいんだねっていう、なんかこう居場所見つけられたのかなって私は勝手に思ってるけど、
あれだね、今の話聞いてると、ミカその子たちの居場所というか、まあ、あなたもチームに所属してるんだったら、あなたにも まあ、あなたあなたでいいけどあなたにも必要な役割があるでしょ、うん、っていうことを言うと同時に、ミカ自身がミカの役割としてそのチームに呼ばれているっていうことは、お客さんじゃなくてそのチームにとってやってほしいこと、してほしいことって単なレッスンではなくて、全体像を見回していったときにどの鍵が埋まるとか、どのピースが埋まるとより良
くするのかっていう、すごい、そうなんだよ。そこを考えれないのにレッスンだけ行こうとするから、
どうしてもそこだけの、なんでポーズほどいちゃうのよとか、
なっちゃうんですね、
選手、アスリートなのに、なんでそんなのができないのみたいなのが、うん、まあ、出ちゃう。
それ、そう
だね、インストラクターさんとかに、
うん、なるし、インストラクターとしては勝手に自信をなくそうだよね。
あ、
みんながついてこないとか、みんな同じポーズにならないとか。ならないよ、アスリートなんだもん、プライド高いんだからっていう。そんな感じ。